バスケトークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第407回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのはバスケロスに悩み苦しむボーラホリック岸と、
ボーラホリックではなくインザペイントのリュックで横浜からやってまいりましたモン吉です。
はい、モン吉くん、こんにちは。こんにちは。今日は3月19日木曜日13時21分42、43、44というところでございます。
はい、
ちゃんと、我々のねサプライスポンサーになってくれてるヤングショージさん、オンザコートさん、ヤングショージさんのインザペイントでしたね。
はい、そうです。
リュック君ありがとうございます。ご視聴いただいているそうです。さて始まりました第407回目のバスケトークラジオですが、もっかコロナウイルスが猛威を振るう中収録していくわけですけれども、モン吉君、
はい、
思うわけですよ。やっぱりねこの空気を乗り越えていくためにね、うん、今こそバスケファンのカテゴリーを超えて一つのバスケファミリーとなってですね、
はい、
100年に一度と言われるこの苦境を乗り越えていかなければならないと、
はい、
こういうふうに思っておるわけですよ。
はい、
そこでね、もきさん今日素晴らしい大物ゲストをお招きしております。
はい、
ちょっと紹介させていただきます。西宮ストークス代表取締役社長の渡瀬五郎さんにお越しいただきました。ありがとうございます。
どうもこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ですね、今日はですね渡瀬五郎社長のもう今日はね素の五郎さんみたいなところをね少しずつ出していただきながらね、
はい、
話を進めていただきたいと思うんですけど、まあ本当にバスケからね社長離れてしまって、
はい、
なかなかファンの方々もね、
はいはい、
バスケと触れ合う機会がちょっと減ってきたんじゃないかなと思ったりしてて、うん、でそういうところを、まあ、我々バスケトークラジオがこうなんか担えるところがあればぜひと思って、こういう企画させていただいてるんですけれども、
はい、
今日は社長に質問形式で、
そうですね、
進めさせていただきたいなと思ってまして、お付き合いいただきたいと思います。ただですね社長、こう何もなくねいきなり社長に、
はい、
こんな質問に答えてくださいと、こういうのはちょっと厚かましいんじゃないかということございまして、私、はい、社長にちょっと手土産の方を持ちさせていただきました。
杉谷薬局の袋
大したことないですよ。
あ、
大したことではないですけど、これをねちょっとチームで使っていただけたらなと思います。
わ、ありがとうございます。はい、ビニール手袋。
ありがとうございます。ちゃんとリスナーさん見えないのでちゃんと紹介してくださいました。
ビニール手袋、粉なしですね。
そうなんです、粉なしのやつをちょっと持ってこさせていただきました。
ありがとうございます。
これはね、やっぱスタッフの皆さんに、
はい、
ちょっと結構品薄になってますんで。
そうですよね。
で、はい、これぜひスタッフの皆さんに使っていただいて、
はい、
で社長これがあの選手の皆さんに
プロテイン、
はい、プロテインはちょっと
少
ないかもしれないです
けど、いやいやいや、すいません本当に、ありがとうございます。いやこれ本当に、
はい、
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
こちらこそ。
もうね、モンキさん、
はい、
賄賂を出しましたね。これで社長の口はもう滑らかに、
そうですね、
喋ってい
ただけます。まあ、受け取った意思は出してないんで。いや、でも我々クラブもリーグからは、今の予防はね、本当にもう徹底してほしいっていうふうに、もう義務付けられてるので、うん、まあ、こういうの本当非常にありがたいです。どうもありがとうございます。
当然ながら我々マスクしておりますので。
あ、そうですね、はい、社長ももちろん今日はマスク着用での収録だ。ちょっとね聞きにくいというか、はい、滑舌悪くないんですけど、ちょっと聞こえにくいところがあるかもしれませんけど、お付き合いいただけたらなと思います。
はい、
はい、
では早速、
はい
はい、
じゃあどんどん質問していきましょう。
うん、
はい、渡瀬社長としての渡瀬さんに質問ですね。
はい、
まあ、この一連のウイルス騒ぎですね、
うん、
まあ、ストークスの指揮官としてこう今の思いをぜひお聞かせいただきたいんですけれども、
まあ、これ我々だけではなく当然ね、今日も聞かれているファンの皆さん、この状況に対してはいろいろとこう皆さん思うところねあると思うんですが、まあ、私自身のその思いとしましては、はい、まあ、結論からするともう仕方がない状態だと思っています。毎週のように、B リーグもですね、臨時の会議を、ね、はい、開いていただいて、まあ、B1、B2、B3 含めて全クラブの、まあ、代表とか担当者も踏まえてですね、皆さんのこう意見を本当に集約させながら、はい、最終的に、まあ、苦渋の思いで決断されているという状態ではありますので、うん、ですが、まあ、我々クラブとしては皆さんで、決めたことに対してはそれにも従うだけですし、4月も以降もねちょっとどうなるかわからないですけども、うん、まあ、本当に無事にね世の中の状況が収束に向かい、まあ、政府からの発表を基づいてね通常開催となった時にはしっかりとね、本来のパフォーマンスを発揮して、はい、まあ、いつも以上のパフォーマンスを発揮して、 まあ、あの来られるファンの皆さん、応援してくださってるパートナー含めて皆さんにね、本当のストークスをお見せできるように、もう今まさに準備している段階でございます。はい、ちょっと長いですね。もうちょっと簡潔に答えますと、
はい、実際今練習自体はやれてる感じではあるんです
か、ね、やってますよ。ただまあ、あの選手にも負担をかけてしまって申し訳ないんですが、やはりいつも使っている体幹が使用できなかったりしてますので、まあ、空いている体幹をもう抑えながら、うん、毎週予約しながら、場所移動しながら今やってる状態です。
なるほど。
でもチームの選手は非常にいい雰囲気で今やってもらってますし、はい、まあ、この有事の状況だからこそ、はい、昨日も今日もですね、うちの和田という GM から、はい、あのコーチ選手にはしっかりとこの間に何をすべきかっていうのを改めて考えようということで、はい、行動姿勢からの見直しを今かけて、はい、もう今準備進めてますので、はい、
なるほど、
はい、
今のところは3月の20日から4月の頭まで、
うん、3月20日、はい、4月の1日まで、
1日までが
もう中止が
決定してて、
で4月4日からですね、
はい、
試合に関しては今のところ、まあ、予定通りといいますか、
はい、
はい、
うんうんうん、
なるほど、
はい、
じゃあもうここでスタートがボンと切れるのか切れないのか、まあ、各チームでねこれ対応変わってくるんで、
そうですね、
ね、この準備が大切ということです、ね、
まあ、ただやっぱりね、あの選手無観客で、はい、あの私たちあの信州さんの、はい、アウェーで、
あー、
はい、させていただきましたけど、まあ、やはりいつものアリーナ体感とは違う雰囲気の中、うん、まあ、選手も多少やっぱ不安を持ちながらもね、うん、あのプレーしてくれたことには本当に感謝したいなと思ってますし、うんうん、また他のクラブもやっぱりこういくつか影響も出てきてますのでね、うん、ここは本当に安易な考えで行動しちゃいけないなっていうのはすごく今感じてます。
はい、うん、ありがとうございます。
はい、
で実際その渡瀬社長がそのストークスに初めて会ったというか、
はい、僕ね、
はい、
そうですね、5年前ですかね、あれが兵庫ストークス最終年、はい、の時ですね、だから B リーグになる前の1年前最終年に初めてあの兵庫ストークスの試合を見に行きまして、でその時やった場所が、ね、森口、大阪森口市の体育館なんですよ。で当時はあのバッツ選手とか、
はいはい、ああアイザック・バッツ、
あとダバンテ、
はい、
ガードナー、
はい、
畠山選手とか見てた時代ですね。あの時にこう、まあ、私自身も、ね、バスケやってましたから、
はい、
まあ、今でもね、今はもう練習ほとんど行けてないんですけどね、今シニアで登録してるんですけど、チームには一応はただプレーは全然できてなくて、で自分もバスケやってるんですけど、まあ単純に面白かったですね、最初見た時は。初めてプロのバスケの試合っていうのを見まして、はい、非常にあの引き込まれましたね。まあ、それは5年前、
うんうん、まあ、今そうやって今度代表になられて、
はい、
今2シーズン目なんですよね、
はいはい、
でこうやって会社をこう経営していく上でですね、まあ、今後のこう成長発展、会社自体 その成長発展のために、うん、今 こだわってらっしゃることとか、そのこだわってる方針とか、
はい、
そういったものはちょっと固い質問ですけど、
はい、成長発展っていうのはもちろん中期計画とかビジョンとか会社の方に持ってますから、まあ、それに向けた準備をしていかないといけないんですけども、まあ、その発展のためには、はい、もうこれも僕、私自身なんですけどね、もっとこう会社のルールとかガバナンスといいますか、
はい、
うん、統治をしっかり聞かせて、本来やるべきことっていうところがまだまだこうできてないことがまだまだあるので、
うん、
まずそこを整理しながら、うん、やるだけかなっていう。
実際その B2 チャンピオンを当然目指してね、今得られてると思うんですけど、
はい、
目指す上で今ここがまだ足りてないなとかって感じだいらっしゃるような。
それはクラブですか、チームですか。
まあ両方ですかね。やはりその、
はい、
ライセンスの問題とかもいろいろあったりはするとは思うので、
はいはいはいはい、
まあそういう部分もひっくるめてですね、
うん、まあ、クラブとチームという分け方で言いますとね、まあ、クラブに関してはもうしっかりまずライセンスを取るためにもうリーグの規定をしっかりと満たすというところになります、はい、まあ、ちょっと今回コロナの影響でね、そこの規定も少し変わってくるかとは思うんですが、まあ、そこはあまり、頼らずに、まずアリーナの件と、あとはもう財務の部分ですね、もうこれをしっかりと結果を出すと、
うん、
でいうところが1点で、チームに関しましては、もう本当に今、プレーオフ、まだこう出場決定はしてないんですけども、
はい、
まあ、4月から無事にもし再開されれば、まあ、プレーオフ出場にまず向けてやることと、はい、でプレーオフ出た後の最終大事な局面でね、勝ち切るために準備するっていうところでいくと、練習一生懸命するだけでは多分 決勝まではいかないと私自身は思ってますから、まあ、じゃあ何が必要かと言いますと、やっぱりそのオンコートオフコート関わらず、まあ、日頃のその行動姿勢だとか、はい、規律といったところをね、改めて強化して、それが最終的に、チームにこうエナジーとか統率力が生まれて、まあ、フィッシャーコーチのもとの選手がパフォーマンスを発揮すると、もうこれが一番重要だと思ってますので、まあ、今ちょっと足らないといったところに関していくと、そこの部分ですかね、はい、まあ、足らないというか、改めてクラブとして、選手と共に、はい、あの一枚岩になってやろうというところが今重要だと思って。
例えばこれ、私この前ちょっと放送に間違えて言っちゃったんですけど、確か B2 は今年からプレーオフって B1 と同じ仕組みなんですよね。
B1、はいはい、
2チームずつと、
うん、
各地区2チームと3、
各地区の1位2位 と、 あとワイルドカード2位で合計8チーム
っていうことなんですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。
いえ、
まあ、ちょっと似たような質問重なっちゃうんですが、はい、その会社経営は、まあ、当然やっている中で、はい、そのチームの運営そのものに関しては、
はいはい、
どの辺のところまで社長さんってこう関わってらっしゃるのかなっていうのが実は全然我々分からなくて。
あー、チーム運営っていうことでいきますと、はい、もう本当に、うちの和田 GM を筆頭に、チームスタッフと共にやってもらってますけど、僕正直そこまで直接関与はあまりしてないです。
なるほど、
はい、
うん、
すごいしてないですね、うん、ただ関わっているということでいきますと、もう選手やコーチの皆さんが本当にとにかくこう集中してね、あの練習できる環境を作るには、
うん、
やはり経営なので、
うん、
まあ、そういった部分の関わり方だとは思っています、うん、たまにこうやっぱ練習を見に行ったりだとか、
はい、
で、まあ、選手とは個別にちょっと声をかけながら、まあ、コミュニケーションを図ってますけど、はい、もう基本的には GM に全部そこはあの委ねてますね、
うん、
はい、
これ実際ホームアンドアウェイの試合の応援とかにはどのぐらい足運ばれてらっしゃるんですか、
うん、ホームはもう全試合ですよ、
うん、
30試合、うん、もうもちろんもうあの実行委員という立場なので、
あ、なるほど、
要はあの工業での最高責任者ですから、まあ、何かあった場合の最終的な判断とか私は責任取らないといけないので。
なるほど、
はい、まあ、本当でアウェイはそうですね、今年でいきますと5回行きましたかね、5節は、はい、
あとはそのグッズ販売ですね、
はい、
まあ、今みたいにこう試合がないときは、うん、結構ファンの方々、まあ、私の周りはコアファンが非常に多いんで、
はいはいはい、
もう何かチームに貢献したいって声すごい聞こえるんです
ね。今もね、だってストーキーの
社長が僕言おうと思ってたんですけどちゃんと紹介してくれてありがとうございます、実はモン吉がね、今あのストーキーの、あの帽子というか、なんていうの、
なりきりキャップってやつでしたっけね、
なりきりキャップ、
ね、
はい、
僕はストーキーキャップって言ってるだけ
です
け
ど、ストーキーキャップをかぶって今収録してるわけですけれども、
はい、これ今シーズン始まったやつで、確か私がアウェイを以前東京 Z 戦を応援に行った時に、
はい、
間に合うように購入して、
はい、ありがとうございます
っていうやつなんですけど、
売上げの一部にご協力いただきます。
いえいえ、もう当然でございます。い
や、質問の内容結構固めなのに、見た目がね、ちょっとこのギャップをなんとかお伝えしたいなと思って、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、今後グッズ販売についてどんな商品が今出そうな、
そうですね、
どんまり喋っていいかっていうのもあると思いますけど、
まあ、でも今シーズンも終盤に向かってるので、はい、まあ、ここからこう新たにっていうところはあの結構難しいと思ってるんですが、うん、まあ、うん、あの小物系を中心に、ファンの方がもっと喜んでいただけるようなものを今あの、うん、検討して進めてるところですね、うん、特にあの例えば女性の方の髪留めするための、
はい、シュシュ、
まあ、シュシュ、まあ、そうですね、シュシュだとか、はい、あとゴム系だとか、
うん、
で、あとはそうですね、まあ、ちょっとまだこれ全然決定はしてないんですけど、まあ、飲み物をいただく際に便利なグッズであったりだとか、そうですね、そういうのはちょっと今考えています。
ポスターですか、うん、あのスーツ着た、
あ、そうですね、ポスター、はい、あの結構反響がありまして、
いや、あれは
そうなんですよ、あのファンの方からは、まあ、あのいつ販売するんですかという問い合わせが多くいただいたので、
やっぱ来てますか、
はい、はい、販売することになりまして、
多
分、まあ、普段ね、あのユニフォーム姿の選手というのはね、はい、誰でも皆さん見てると思いますけど、まあ、あのようにこうスーツ着たシュッとしたイメージというのはまた新鮮なんでしょうね、ファンの方から
すると。そうでしょうね、ちょっとそれなんか実物サンプルみたいなのないんですか。
まだないですね。
あ、
はい、あのツイッターの方ではアップしてますけど。
あ、そうですか、
はいはい、
それパストラでリツイートやねんた、 そうですね、
全選手が横並びで、はい、それぞれのポーズで、は
い、立っている選手。そうですね、実際普通の試合の時もね、スーツ着ることって代表選手が海外にこう行く時ぐらいですもんね、多分
とか。そうですね、あとまあスーツもサプライいただいてますので、はい、まあ、試合始まる前と終わった後は、うん、まあ、スーツに着替えて、まあ、入場退場という形で、体感、入館体感ですかね、選手は。出待ちで待っていただいているファンの方へ の, あのサービス、まあ、サインとかファンサービスの時は大体スーツ着てます、
ね。あとはなんかここのところいくつかのチームからお酒が出たりとかもしてるんで、
はいはいはい、
なんかナダノとか出ないかなとか思っちゃったりもしたんですけど ね。
いや、でも本当にそういうのもこう地元のね、地酒とかいろいろ絡めた、うん、例えばこうラベルがダブルネームでさせていただいて、はいはい、まあ、会場で販売するというのは全然ありだなと思ってます、
ね。いや、あれだったら T サフとかはどんどん溜まってっちゃうけど、はい、お酒だったら飲んでまた買ってるんじゃない
ですかね。そうですね、そうですね。
ですよね。まあ、そんないろんなものがね、まあ、シーズン確かに後半だとね、なかなか新しいものっていうのもないかもしれませんけども、
そうですね、
でもポスターとかね、ぜひ楽しみにファンの方してると思うので、
うん、そうですね。で、今年は、うん、あの1点ちょっと補足なんですけど、今年はね、はい、グッズに関してはちょっと昨年より思考を変えたんですけど、はい、普段着でもできるようなグッズを出した方がいいんじゃないかということで、
はいはい、
一番最初の黒とモノクロのね、あのストークスという白抜きのロゴを入れたりとかで、あのやったところ、まあ、結構やっぱりそれも反応が良かったので、
お、なるほど、
まあ、普段着でもできるようなジャージスウェットと合わせやすいものとか、あとキャップも今年作りましたから、
すごく売り切れてましたよね。
そうですよね、
買えないですもん。
ニューエラさんっぽいデザインでの、
はい、ちょっとつばらます。
そういうのがあって、でも皆さんそれをかぶって着ていただいたりとか、
そうですね、どんどん買ってくれるコアファンっていうのはもう一連のものは持ってるので、
そうですね、
そうなるとあとはもう普段着、普段使いになりますので。
そうなんですよ、
はい。
で、あの、なぜ黒とかグレーにしたかといいますと、はい、緑って結構普段着で難しい色合いじゃないですか。な
るほど、ちょっとテクいりますよね。
ですよね、合わせるのがね、はい、ですからやっぱ、無難なベーシックな色ですることで、あ、ちょっと出かけるんですもん、今日ストーク T シャツ着ていこうみたいな、まあ、それがこうどんどんどんどん世の中に回っていくとね、面白いなと思った、はい、
で実際にその入場料とグッズ売り上げで大体全売り上げの何割ぐらいになるもんなんですか。
入場チケットですよね。
あ、そうですね、
チケット売り上げとグッズで全体の、20% ぐらいですね。
20% ぐらい、
はい、
なるほど、
20% ぐらいです。であとはやっぱりあのパートナー様からの分であったりだとか、あとスクールとか、ですね、はい、
なるほどなるほど、そういう内訳なんですね、
はい。
であとはこうファンを増やしていくためのこう工夫とか、はい、あと今後はどんなこう層のファンをこうもっとターゲットとしてこう増やしていけたらいいなっていう、なんかそんなビジョンみたいなものは終わりになりますか。
やっぱりこうコアなファンの方々、はい、あの特にストークスブースターの方々と本当にあの一生懸命試合に来て応援してくださってまして、でもね、座席を見るとだいたい定位置のように
あのそうです、ね、
決まっている状態もあるので
、アウェイでももう大体同じ方々がいつも来てくださってて、ね、
でもアウェイでももうほとんど毎試合行ってる方もいらっしゃるので
、そうですよね、
いや本当にあの私たちクラブのフロントスタッフ以上にやっぱ選手はすごく喜んでますし、まあ、アウェイという中でね、あのすごくこう頼りになる存在だと思いますから、まあ、本来であればね、そういうコアの方をどんどん増やしていきたいという思いももちろんあるんですけど、やっぱりね、あのライト層の方々にもっと来ていただいて、でぜひともあの西宮ストークス B リーグ、あとバスケ の, あの魅力とか楽しさを感じていただいて、そういう方をリピーターとして増やしたいという思いはすごく強いですね。
なるほど。
ですからアリーナで言えば1階席よりも2階席の方々を、もっとリピーターとして増やしたいと。
あ、なるほどなるほど、
はい、あのコアな1階席の方はいらないということではなくて、
もちろんもちろんですね
でもやっぱり本当に今ちょっと居酒屋さんで飲んで、ちょっとなんか小さい小鉢頼んで、やっぱりこうね、それでもお金かかってくるじゃないですか、でそのノリでもやっぱりゲーム見れる、ビール飲める、結構安いんですよね。
そうですね、
僕もこの前見させてもらった時にしこたまビール飲んで、あれ一杯いくらだったの、500円とかそんなんやったんじゃないですかね、
はい、
でなんかやってたんですよ、あの時500円、あの1500円飲み放
題、ストークスバーか何か、
そうですね、そうなんですよ、はい、そんなイベントの時やって、
はい、
で当てだけ頼んで、あともビールずーっと飲んでて、
はい、
で友達と喋りながら、その一緒に連れて行った子はライトな、
はいはいはい、
今からバスケどんな感じなんみたいな子を連れて行ってたんですけど、はい、でその子も楽しいなってもずっと飲みながらゲーム見て、たまにはドーンって一緒に応援して、そんなんですごいね居心地良かったですよ ね、
そうですね。
変わったなと、私も久しぶりに観戦行かせてもらったんですけど、
はいはいはい、
やっぱりスタイルが変わったし、うん、自由やし、すごい楽しいし、いいなと思います。
誘われて行ったのがきっかけでって方がやっぱり多いですよね。
そうですね、うん、やっぱりその観戦同期ってやっぱりこう友人知人から誘われて一緒に行ったとかっていうのがやっぱ多いと思いますし、うん、なかなかね、ポスター見て行こうっていうにはなかなかそれだけではつながらないので、うん、
はい、
まあ、一つのフックとしてね、はい、もっとそういう意味では僕はもっと西宮内でももっと認知度上げていかないといけないなと思ってます、
うん
うん、はい、結構西北周辺はね、はい、もう4年目ですから、徐々にこうサンプリングチラシ私もやるんですよ、チラシで、やっぱ受け取る速度は西北ものすごい早いですけど、はい、JR 阪神になってくると極端に下がりますね。
あ、そうなんですか。
10人に1人が2人ぐらいの受け取り率ですけど、西北はもう10人中5人以上は、ああ西徳さん頑張ってねっていう声もいただけながら、でもやっぱこう南の方に来ると、はい、まだまだ弱いなっていうのはちょっと私自身思ってるので、
うーん、でもそれだけ社長こうマーケットが、はい、伸びしろマーケットがあるっていうことでもありますもん ね、 ね、
やっぱり人口50万の町ですから、ここはもうぜひとも西宮と近隣市、尼崎市とか芦屋、市、もう神戸市まで踏まえてね、もっとこうプロモーションをしっかりやっていかないといけないなと思ってます。
今季前半に公約通り会場でストチアとこう踊ったすごく、うん、
いやいやいや、もうね、どうなんでしょうね、まあ、結果的にこう皆さん喜んでいただいたんで
かなりですよ。あれやってみてご感想どうでしたか。皆さんの前でバーって踊って爽快ですか。
いや爽快っていうか
恥ずかしかった
ですか。そういうんじゃないですか。
恥ずかしいっていうのは正直なかったんですよ、
はいはい、
ただそのこれが何の意味をなすのかなっていう不安でしかなかった。
ギャップですよ、ギャップ社長社長は踊ってくれるチューンなかなかないですから。
いやいやいや、でも開幕2戦目だったので、ちょうど良かった、僕もちょっとツイッター見てました、すべすべさんがつぶやいていただいてて、ストークさん、私のね、そのダンスに反応していただいてたんですけど、
はい、
開幕迎えるまでにどれだけの準備をしてきたのかっていうのが、これで分かったみたいなことをね、書いていただいて、ファンを喜ばすためにもみたいな感じで書いていただいてたら、いいように言っていただいてよかったな。シーズン前に、はい、ファンクラブ会員様との、ファンミーティングさせていただいたんですけども、
はい、
そこで手を挙げていただいて、僕は社長の名前ブースターだったんで、
はい、
ストークスの久しぶりに私たちの踊る姿を見たいと言っていただいて、はい、じゃあ2100人超えたらやりましょうということで、はい、開幕1戦目ね2100超えましたから2192名のから来ていただいたので、2日目踊ったという、はい、でも覚えの必死でしたもん、チアポンさんダンスは。
そうですよね、
はい、
あれ2日目の1クォーター2クォーターの合間に倉庫で一人で見ながらちょっと練習してたもうほんまに踊るんやな思いながら、はい、やってました。
いや、あれいざ急に覚えてやんなきゃいけないってなると結構大変ですよね。順番間違えたらどうしようっていうのは結構。
そうなんですよ、だから、はい、あれ足は左足から右足からかそっからですからいやもうチアと合わせないと中途半端なものになったらね全然ちょっと面白くないので、多分皆さんあれ思った以上にめっちゃ踊れるやんみたいな。
それはもうすごい反応でしたからね。また何かやってくださるご予定があったら嬉しいん
です。
さてここからは今度は五郎さんご自身へのご質問ということで、
はい、
もうちょっといろいろ緩めていただいてってところ
ですね、はいはいはい、
じゃあまずはですね、ストークスのこの社長になられる前はどんなお仕事をされていらっしゃったんでしょうか。
いや本当にもうサラリーマンでして、うんはい、一番最初社会人初めて社会人になった時の仕事はウェブデザイナーでしたね。
ウェブデザイナー、
はい、入社しまして、
うんうん、
でそこから12年ほどウェブデザインやらせていただいて、でその後は、同じ会社なんですけども、分社化っていう形で子会社化ができたので、派遣事業 の、エリアマネージャーの仕事をさせていただいて、
うん、
でその後は大手キャリア会社の携帯の 会社の法人営業担当させていただいて、うんうん、でその後はまあ機関部分の部門でいろいろ経験させていただいて、うん、で今に至るっていう、
なるほど、
はい、
いろいろすごい先に集まれて、
もともと専門学校が服飾行っててデザインとか絵描くの本当好きだったので、だから今でも広報担当とポスターについてもっとこうした方がいいんじゃないかとか、
は
い、
あ、なるほど、
今シーズンのポスターは昨シーズンと比べるとちょっと雰囲気もだいぶ変えて、
ちょっと今バタバタだと思うんですけど、
はい、
こう普段のお仕事内容というか社長さんとしてこう普段こう一日のスケジュール的にこうどんな風にこう仕事されたりしてるのかなっていうのは非常に興味ありまして、
そうですね、もう今ちょっとこれ自分を律するためにもっていうことで、まあ誰よりも朝出社して一日の自分のタスクのチェックしたりだとか、であとは資金の状況を確認して、で営業ミーティングを行って、でそこからあとは、まあ、私も実際も営業やってますので、はい、もちろんながらさせていただいてますから、うん、まあ、アポ取ったところの訪問させていただいたり、うん、まあ、あとは、まあ、やっぱ事業に関する作成物だとか、うん、まあ、まとめたりだとか、うん、まあ、あとミーティングもやっぱり今どんどん増えてきてるので、うん、まあ、そういった内容をちょっと整理したりだとか、まあ、なんかこうそうですね、もっともっとこう全てやっぱ経営につながるところですからね、ですからまあ日に日によって全然動きも違うと思いますし、は
い、いやでも本当なんとなくでしか分からなかったんでね、たとえそのある一日だったとしてもそんな風にしてねちょっとお答えいただくのがすごくちょっとイメージ湧くというか、はい、すごく嬉しいです、うん、ありがとうございます。
ちなみに土日も仕事ですからね、試合がある、
まあ、試合があるからそうですよね、
はいはい、逆にお休みってあるんですか？
ないですね。
ないですよね、そうなってくると、はい、
それはまあね、今は本当に休みが欲しいとか、はい、なんで休みないんやろうとか、なんかそんな気持ちはもう今全然なくて、もうとにかくもっともっとやらないといけないことだらけですから、なんか早くそこに追いつきたいっていう思いですよね。うん、全然カッコつけてるわけじゃなくて、でもどのクラブの社長さんもそうじゃないですか。
うん、多分そうです
よ、まあ、皆さんでこういう、ね、難局を乗り越えていきたいと思いますけどね、
はいはい、やるの本当に必死に、ね、はい、やってらっしゃるということが非常に伝わってくるお話でしたけどもね、はいはい、ちなみに好きな食べ物飲み物とか
好きな食べ物急に変わりました、
ね、急に変わりましたけど、
これでもなんか改めてこういうふうに聞かれるとパッと出てこないものですよね。
肉食派ですか？
あ、いやでももう年ですから肉よりも魚とか、
はい
はいはい、て好きな食べ物、あ、でも僕やっぱり焼きそばとか好きですね。
へえー、ちょっと意外。
いや全然好きですよ、焼きそばとかラーメンとかもうジャンク系は中毒になりますよね。いや最近ちょっとあんまりこうね匂いがあれなんですけど、ラーメンとも二郎系とかやっぱすごく、たまに行ってましたけど、
仕事に疲れるとジャンク系欲しくなるんじゃないですか。
いやなんかね、
はい、
いやその焼きそばは日清のねスパイシーソースの、
はいはいはい
はい、やつで食べますけど、いやなんかね、なんでしょうね、あれ中毒性あります
ね。ありますね
本当に、
はい、
あの食べ物ダメですよ。だってうまいですもん。
うまいですよね。それでお酒なんかもだいぶお好きでいらっしゃいますか？あんま飲めないかもしれないですけど。い
や
い
や全然飲みますよ。お酒もやっぱり好きですし、うん、はい、うん、ただやっぱりね、イメージ的にはこういうプロクラブの社長がそんなこと言ってたらダメなのかもしれないですけど、まあしっかりとね、汗もでも最近かいてないんで、ちょっとジムとかも行こうかなと思ってます、
うん、はい、はい、あれバスケ以外にも好きなスポーツとかご経験あるスポーツとかあるんですか？
僕小中が陸上部だったんですよ。でバスケ高校からなんですね。
へ、
ですからやってた競技は野球と陸上と、うん、でバスケですね、うんうん、はい、うん、小学校はリトルリーグ入ってたんで、
あ、はい、そうなんですね、はいはい、じゃあもう万能だ。
いやでももうサッカーも全般やっぱスポーツが好きです、見る
のは。野球はやっぱり阪神ファンなんですか？
そうですね、昔から全然ストークス出会う前から も,、はい、もう阪神の試合は大阪から見に来てましたから、甲子園球場まで。
あ、そうですね、はい
はいはい、昔はでも西武ライオンズが好きでしたけどね、
うん、
はい、東京に住んでた時期があったんで、
幼稚園みたいな。あ、そうでしたか、
はいはい、
え、ちなみに趣味とかでコレクションされてるものとかそんなのあったりとかするんですか？
コレクションは特にないですけども、
まあ、実は切手コレクションしてたとか
いや、
それはないけど、ビックリマンシール集めてたことがあるとか。
ビックリマンシールはそれ集めてましたよ、小学生
の頃。集めてました。
もちろんもう、うん、
まあ、あの流行ってた年代ですもんね。
ビックリマンチョコだけ買いに、はい、近隣のスーパーに行ってましたからね。
はい、非常に親近感の感じで。
でも僕はちゃんとあのウェアス的なあのチョコも食べてましたよ。はい、食べない、シール目的で捨てる人多かったですよ。僕はちゃんと食べてました
よ。食べる目的で集まってくる輩もいましたけど、
いました
よね。それでお腹壊して怒られてる人がいましたけどね。
そうそうそうそう。今でもあの鬼滅の刃がもうハマってますね。
ああ、人気ありますもんね。
鬼滅の刃、はい。あ、いや、なんか単純に漫画の娯楽だけじゃなくて学ぶこと多いなと思って、あの漫画は。
そうですね、大人になって読むからそう感じるんですかね。
そうですね、
子供がそれを感じてるわけじゃないと思うんですけど。
いや、でも何かしら感動してるんじゃないですか。今までと違うヒーロー像なんですよね。
なるほど。
あの漫画って、ワンピースのルフィとはまた違ったヒーローなんで、そこがちょっと面白いなっていう。
なるほど、はい、人気出ちゃうかもしれないあとはこれ、五郎さんにとってズバリ西宮ストークスとは何でしょうか？
そうですね、やっぱり皆さんにやっぱ活力、元気をね、与えられる唯一のクラブと思ってます。ただ、まだまだやっぱそれを本気で言えるまでにはもっともっとやらないといけないことがありますので、まあ、ズバリ西宮ストークスとはっていうと、支えられて初めてこう皆さんにね、価値をお届けできるクラブだと思ってますから、皆さんのおかげで成り立つクラブだというふうに感じてます。
なるほど。あとはストークスの選手たちとか、あと熱いこうストブの方々のこうどんなところにこう愛や愛着をこう感じていらっしゃいますか？
いや、僕は本当にあの選手はすごく素直なあの人たちだと思ってます。人間性が本当素直で、はい、本当にいい選手ばっかりだと思ってます、ストークスは。で、やっぱそういう選手に対してやっぱこう時にはね、厳しくもこう寄り添っていただいてるストブの皆さんっていうその関係性は客観的に見てもすごくいいなと僕は思ってます。時にね、やっぱりこう例えばこう試合の展開上厳しい場面の時に、劇も含めて厳しく接するストブ、あのブースターの方もいらっしゃいますけど、そういう方がこうほっとこう笑顔になったりとか、一喜一憂して喜んでくださってる姿を見ると、あ、もっと頑張らないといけないなって僕らが思いますよね。なかなかこうそういうのを目の当たりにしながらできる仕事って前職までなかったので、反応がすぐそこで見れるっていう。
しかもライブで。
ライブで。
本当に現場で見れるわけですもんね。
そうですそうです。で、会場に来ていただいてる皆さんとか、まあ、バスケットライブを見ていただいてる皆さんって、まあ、言っても時間とお金を使っていただいてるじゃないですか、ね。そこはやっぱりストークスの価値を感じてる、
コストを払ってきてるわけです
よね。っていうのをこういろいろ頭を巡らせながら見てると、なんかこう嬉しい反面もっとやらないとっていう気持ちになるので、まあ、そういうふうに思わせていただいてる存在だと思ってます。
じゃあ最後に渡瀬社長がブースターの皆さんに伝えたいメッセージを、
はい、
でしょうか。
はい、皆さん本当に今この状況の中で、早く元気なストークス選手を見たいというお声も多数いただいておりますし、まあ、これはあの皆様だけではなくてね、あのリーグも我々も含めて本当にその4月以降も、まあ、無事に、開催できるかどうかというのは、まあ、ここから本当に断言できないので、まあ、そういう状況になってしまっていることに対してはね、本当にあの申し訳ない気持ちは多々ありますが、ただこの機会はね、逆にいい機会だと捉えて、あの無事に本当に再開できたときはね、あの皆様に改めて今まで以上に強いストークス、感動するストークスというのをお届けできるように、もう準備をする期間だと思ってますから、あの皆様ぜひとも楽しみに、お待ちいただきたいと思います。その楽しみにお待ちいただいている間にも、我々クラブとして、ね、できることっていうのを、まあ、公式ウェブとか SNS を使ってね、いろんな角度から情報をお伝えしたいと思ってます。
ラジオも使ってですね。
ラジオも使ってごめんなさいね、一番ラジオ。そう、最後に言おうと思ってたんです
すいません、すいません、すいません、
実はね、
すいません、
朝日からそうです、すいません、ラジオを使って、はい、あのお届けしたいと思ってますので、あの続々とあのパートナー各社様からも応援メッセージも動画でいただいてますので、ま せていただいてやってますから、まあ、そういった形でね、目で見て耳で聞いてという形でいろんなストックスといろんな情報をお伝えしたいと思いますので、再開まで今しばらくお待ちください。はい、はい、皆さんぜひともよろしくお願いいたします。
頑張っていきましょう。
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。バスケットオークラジオはヤング商事、それからオンザコートのサプライスポンサーによって成り立っております。ご紹介させていただきます。で、最後になりますが、冒頭にも申しましたように100年に一度と言われる今ワールドショックに見舞われてまして、で悪いニュースばっかり流れるけれども、やっぱり皆さんやっぱ頑張ってると思うんですよ、
はい、
それぞれいろんな立場でいろんな方々が頑張ってると思う。で、やっぱ西宮ストークスの、ね、社長も頑張っておられます、たまにはね、こうやって頑張っている方たちにぜひフォーカスを当ててね、でこれでみんなやっぱり離れている間もこうやってくっつきながら、この苦難を一緒に乗り越えていこうじゃないかと、こういう企画でね、今日は収録をさせていただいたわけなんでございます、
はい、
で会えない今やからこそ、やっぱりこう会場であって直接僕たちとね、モンキーたちと話し、うん、あなたはよく試合ってさ、現場で話したりすることもあるけど、今できない今だからこそね、バスケトークラジオ、うん、配信にこだわっていきたいと思います。バスケ一丸、
はい、
頑張っていきましょう、
はい、
ということで第407回目のバスケトークラジオを終わりたいと思います。社長、今日はお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。